南の某所にあると言われるひなぎざ路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
ビスケットが一人、モビルワーカー叩くとビスケットは二つ、もう一つ叩くとビスケットちまい、叩いてみる二人、ビスケットが死んだ。そんな不思議なモビルワーカーあるそうですよ。
えげつない歌、歌いながら入ってくるな、君。歌いながら歩いてきたんか。
ちょっと雨に歌えばみたいな感じで。
通報されるで。
あるいは怒られる。襲撃されそう。
怒られるどころか、あんた、ほんまに。
人が死んでんねんね、みたいな。
もう、ガノタに殺されるで。
ビスケットが死んだって、この人手だしー、みたいな。
いや、まやで。
もう、毛からネタバレで入りましたけど。もう、とりあえず、いっぱいもろてから、語りましょうか。いろいろ語るポイントはあると。
あ、そうなんですか。
まあ、人が死んだら長話になるで有名なオルフェンズ会ですから。
まあ、そうやね。死なんと喋らへんからね。
うん、しかもこの前はね、死んだと思ったら生きてましたからね。
ああ、アインくんか。
うん、アインが死んだ、一人らしい、あ、生きとった。
ああ、その話もあるな。荒屋敷ついてくるのか、サイボーグになるのか。
まあ、ですよ、メカアインになるかです。
メカアイン。
ロボアイン。
なりや、ありやなしやっていうところかな。
そういうところも含めて。
じゃあ今日何します？今日は、おビール？
ああ、じゃあちょっと広い歌歌って喉乾いてますんで、ビールでもいただきましょうかね。ちょっと
久しぶりにビール飲んでくれるか。
ああ、飲ませていただきましょう。飲まずにはいられない。
飲まずにはいられない。なんか今日は怖いな。じゃあ少々お待ちくださいませ。
はいはい。
中近東ラジオってどんな番組なんですか？
それは中近東いうぐらいからアラビア半島とか砂漠の話とか。
中近東とかアラビアの話とか全くしませんけどね。
中近東ラジオとは中部、近畿、関東から趣味も性格も年齢も異なるメンバーが集結してお送りするコミュ障によるコミュ障のためのラジオです。
コミュ障多いな。
みんなお便り送んなまし。
待ってるよ。
ラジオ酒場。
はい、お待たせいたしました。ビールでございますよ。ビールですよ。
ああ、久しぶりに炭酸が喉に染みる。もう今でウコンの力とかひたすらがもう内臓を癒してばっかり言いましたね。ウコンの力、R1、ウコンの力、R1。
もうこれでコーナー炎もう治ったんでしょ。
これがね。
コーナー炎。謎の中国人、コーナー炎。
コーナー炎。コーナー炎あるよ。
まだあんの？
いや、口内炎の下の付け根は治ったんですけれど、今度肌荒れがひどくなりまして。
ああ。
なんか、これは、作業先の暖房が悪いのか、まだこの乾燥が続いてるのか、PM2.5 か。
なんでしょうね。
唇が乾いてしょうがないというですね。
ああ。
で、また唇が割れてきてるんで、こう、なかなか喋りにくくなる。
ああ、よくありますね。私も冬は確かに乾燥して、リップクリーム塗らないと。
もう、メンソレちゃんですか、メンソレちゃん。
メンソレちゃんをちゃんと塗ってますよ。リップクリーム持ってますよ、私。
ああ、私も一時期塗ってたんですけどね、メンソレちゃんは私、緊張すると唇舐める癖があるんで、企業につけても無駄っていう。
私、子供の頃そういう癖がありましてね、よく親に怒られましたね。
ああ、
よく。唇舐めてるから、余計に荒れてね。
そうなんです。
うん、で、よく怒られましたね。
舐めたらね、こう、しけるから、ちょっとでも、乾きがマシになるかなと思ったら、余計パリパリになる
ん
で。
うん、だから子供の頃からも親にその、リップクリームを 昔はリップクリームじゃなくて、あの、目それたらもう直塗りされましたけど。ヒエーとか言いながら。
あ、でも気持ちええっていう。目の下塗ると。
そらあかん、そらあかん。あれ目に悪いからあかんで。
ああ。一時期でチンチンに塗るという。
ああ、そういうことをやってる人もいましたが、今日はそんな話しちゃうやろ。
あ、違いましたか。
違うよ、また。ああ。すぐそういう話になったら、盛り上がってまうから。
あれですよ、ウェブサイトで、あの、ちょっと前に話題になってた、あの、クーデリアが、ショタチンコクーデリアっていう、あれ、あの、ネットで見つけて、あ、ほんまにショタチンコクーデリアっていう内容やったなって。よかったら送りましょうか。
いらんわ。いらんわ、もう。
すごいですよ、最後、アトラちゃんにチンコ入ってましたからね。
知らんわ、もう、そんな。
でも。さすが、宮月十三先生やるなっていう。
ああ、
そんな話はさておいて。
あ、まあ置いといて。うん。
一応ね、何回になるんですか ?21 回ですかね。
1回やったっけね。うん。
まあ20回、21回と。うん。なんか、あの、怒涛の展開なのか、都合がいいのか。
うん、まあ、昨日、あ、前回までは、あれ、岡田マリーの脚本やったでしょ。今回もそうなんかな。
ね、あの、まあ、21回は、あの人ですよ、鴨志田さんですね。
あ、鴨志田さんか。
桜荘の人ですね。
うん、うん、うん、うん。
なんですけれど、ね。どうしましょう。あの、都合、あの、どうしよう、あの、とりあえず、ジジイどうしましょう。
ああ、あのジジイ。あのジジイはね、もう、トラも政治利用しようとしか考えてないでしょ。
なんて言うんですかね、高校やというか、高校ややけど、こう、得体の知れへん、あの、腹黒じじいっていうのを目指してるかもしれんけれど、うん、あの、書き方が下手なので、単なる嫌味なおっさんっていうふうに、しか見えないんですけれど。
なんか、年寄りの扱いって下手ですね。
なんかね、さっきまでニコニコしてたとか、お前らそんなことで、思うとんのんか、とか言って、
だいたいあそこ出てくる人ってみんな、なんかニコニコしながら、あの、凄むやろ
いや、あの、でもあの、まだあの、なぜさんの、テイワーズのおっちゃんとか、まだあの、なんかソフトリーに、あの、真綿で首を絞めるように、こう、脅してたじゃないですか。
うん、
なんですか、あの、急にチンピラになるっていう。
なんかでも、俺たちに出てくる人間っていうのはもう、なんか、あんなんばっかりやからな、年寄りは。ね、なんか子供の純粋さを強調したいがために話して出てくる。
あ、汚い大人たちみたい
な。大人たちみたいな演出をしてるんちゃうかなって僕、なんか思うんですよね。
わざとなんですかね、あれ。
ちゃうかな、なんか。
キャラの作り方下手っていう、
ね。まあ、キャラの作り方は下手なんやけど、それにしてもね、なんかこう、宇宙ネズミって蔑まれてるけど、彼らは純粋なんだよ、みたいなところを言いたいんじゃないかな、っていうのが見えて。
それはもう、あんな懸命に生きる、こう、宇宙ネズミたちっていう。
うん、
なんていうんですかね、あの、ショタ不女子が好みそうな、キャラ設定。
なんか言うたら、もうカーストの一番下の連中やからね。
それでもけなげに彼らは生きてるんです。
生きてるんです、みたいな。みたいな。
もうかっていう。ガンダムってそんなもんやないやろっていう。まあ、ガンダムそんなに見てないですけれど。
いや、
そんなこともそんなんじゃないやろって。そんなロマンとかそういうの入り込む余地のない乾いた世界ちゃうの。
ねえ、なんかね。
ねえ、都合ええと思ったら、なんか。ねえ、じゃあとりあえずジジイは様子見ですか。
もう大体なんか今回出てくる年寄りってみんなわけわからへんもん、何考えてんのか。
なんかあのジジイの対抗馬のオバーもなんか
よくわからんし、オバーもやし、うん、
なんかいきなりあの何回ですかね、19か18で車の中で髪の毛ファッサーとかやってこっつい美人かなと、オバーやんけ、
そうオバーやんけ、
インランピンク枠ちゃうんかいっていうババアがインランピンク枠なんか、
うん、
もう普通ね、ピンク色の髪の毛ってね、大概あの、エロい姉ちゃんで、あの、同人誌の餌になるっていう。
っていうね。
なんかガンダムで言えば、もうあれですよ。
なんか地球圏には若いのがおらへんみたいな。
ああ、なんかその辺もあえて描いてるんですかね。地球はもう、干からびたジジイたちが少量パッコする、
うん。まあそういう感じにするんじゃないですかね。 と思うけど、ほんで若い鬱陶しい奴らは宇宙の辺境にお飾りで置いときゃええんやっていうところってありますか？
なんですかね、なんかそういう対比を狙ってるんやったら、うん、安直っていう。
安直ですね。なま、特にあの、ええー、とこのお嬢でおバカな丸舞はもう、一番、あなた一番って、祭り上げといてもう、おとなしいしとけやっていう。
みこしは軽くてバカがいいっていう。
そう
典型的なタイプですよね。
うん。
で、またあの、おバカな上司にはおバカな部下が集まるっていうか、
まあ、
刺されてるのか、
うん。結局若い連中っていうのはもう、年寄りにええようにこき使われてるんじゃないですか。
やっぱそういう世界なんですか。
そういう世界じゃないですかね。なんかやたら年寄り多いねっていう、うん、
それを今の日本のこの現状と重ね合わせて皮肉っているんだよみたいな、
みたいな
言い出す。
なんかそんなアンソロジーを
なんかそんなメタファーというか、なんか
メタファーというか、
なんかもうなんかそういうの考えただけでごめんなさいって、
ごめんなさいでほんまに。
ガンダムに求めてるのはそんな世界じゃないのさ。
そうなんやけどね。まあもうあのあれですよ。こういうガンダムはね、ガンダムとミントロボットアニメという形で見た方がいいですよ。
ああ、もうガンダムじゃなくてオルフェンズとして見ようと。
うん、そうそうそう。私大体もうあの、ガンダムってすべてもうロボットアニメという形で見てるから。
ああ、
でもこれだけは唯一バンダイがガンプラで出すんだろうっていう前提のもの。
じゃあ今日のあの、なんですか、スパナみたいなやつも出ますか、あれ。
あ、もう出てますよ。
モンキーレンチみたいな。あ、はい、出てるんですか。
はい、もう、プラモデルではもうさっき、先行でもうちゃんとネタバレしてますからね。あれパカってワニみたいに口開くから。
もうあれどっかで見たことあるな。ガオガイガーであんなやつ
あったよねっていう。
まあ、ガオガイガーは手を両手パカッと突っ込んでる、うん、あのプライヤーっていうのやってましたけど、うん、挟んでグニョっていう。
でもクッションにはしっかり隠し腕があるっていうね。
あれも見た。ファイブスターで見た。アシュラテンプルとかいうやつで見たっていう。
いや、もうジオでもあるし。ジオも隠し腕あるし。何でもありますよ。
隠し腕はガンダム伝統やと。
伝統ですやん。
かっちゃいいですけどね、確かに。
ジオなんかまたぐらから出てくんね、でも。
何の
股間から出てくんね、股間から、ジオなんか。隠し腕が。
富の何を言いた
あれ、小林誠やで、あれ。
あ、そうなんですか。ジオは座ると膝が三つありみたいな。
何股間から腕っていうのも、何やねんこれっていう。まあいいんだけどね。まあそれはさておきやね。
ああ
。まあビスケットの死亡フラグなんですけど、もう前回から喧嘩は、いよいよなんかなんていうの、徹底的な喧嘩別れっていう。
いや、でも、なんていうんですかね、その徹底的。な喧嘩ばかりしそうになって一旦仲直りして、でも不穏になってきたよなっていう流れはいいんですけれど、
うん、
それにとどめを出すのがなんか、お兄ちゃん首吊ってませんでした、あれ。
あれ首吊ってたんだろうか、いよいよ最後あれ。
私はあれ、エヴァで見たって、アスカのおかんやって。
ああ、ね、確かに。
うん、見て、お兄ちゃんっていう、私を見てって、みたいな。
うん。確かに。
あーっていう。でも、だから、なんでそこで、なんていうんですかね、一家の憧れやったお兄ちゃんが首吊って死にました。じゃあ僕、鉄火団やめるっていう、その流れがわからん。
わからない。
なんやつよ、心のその葛藤はっていう。まあ、
なんかもう、ね、おまけにあんた途中から振ってわいたような話やからね。兄ちゃん、
ねえ、なんか、実は兄貴がいてます。実は弟がいてまして、僕にも兄貴がいてまして、そんな流れから急に出てきた、行き別れの兄ちゃんみたいな、エリート兄ちゃん。でもエリート兄ちゃん裏切られたんちゃうの君っていう。
まあ、なんかね。
裏切られたお兄ちゃん死んだ。
裏切られたっていうかね、なんか、まあ、ビスケットのお兄ちゃんも純粋だったんだよみたいな。まあ、早い話が、まあ、世間知らんかったんやけどね。
所詮利用された側。
利用された
ええように利用された挙句、なんか、うん、まあ、そら、しゃないよ。君、アホやねんからっていう。それを見て、なんかこう、ビスケットが、じゃあ、俺も鉄火弾やめる。鉄火弾やめて、火星に帰ってトウモロコシ作るみたいな。 いやいや、トウモロコシ作ってたって、妹二人学校に入れられへんから、てっかだって頑張ろう言うとったんちゃうの、君っていう。なんなん、それ。
ねえ、その辺にはもう破綻来てるんやけどね。
前回急にしすぎっていうね。
そうね。
とりあえずここで人殺しとかなあかんよね。
あかんよねっていう感じですよね。で
周りがまたまた外堀をどんどん埋めていく連中っていう。ね、俺がもうその話はちょっと後にしてくれ。
うん。
嫌な女が、まあ、いや、これから先、なんとでも話し合う機会はあるわよ、みたいな。どうでもええこと言いやがって、これ、口先でっていう。うん、だからこの女嫌いやね、とか思いながら。お前がそこでなんか、妙にこう手を取って、囁かんかったら、ビスケットは多分、半殺しぐらいで済んどったんちゃうかっていう。だからビスケットにとどめさせたのは、私は嫌な女やと思ってます。
あ、なるほどね。うん。
もうそう。だから三日月がおったら大丈夫やと思ってたんですよね。
まあ、やっぱり彼もスーパーマンじゃないっていうところやからね。
それをよりによってここでっていう。
まあ結局なんていうんですか、ちょっとね、人間にも、人間の感情を持ちかけた三日月をもっぺん、鬼畜に戻すには、
キラー三日月に戻すには。
うん、キラー、うん、人殺しを楽しむ三日月くんに戻すには、あそこでビスケットを死んでもらわんと。
まあまあ、死ぬやったらビスケットがアトラちゃんかの近いでしょ、うん、近ないでしょうからね。
ないんやけど、ここでビスケットに死んでもらわないと彼がまた、戻らない。だからもうこう、なんかこう、ね、人の心を持ちかけた優しい三日月くんになりかけたらもっぺん戻すというね。
許しまへんでっていう、
うん。うん。そういうところに持っていくっていうところじゃないですか。スイッチがいるから。
ああ、人とキラーの間で揺れる三日月くんが。
うん。そうです。もうそれはフミタンじゃないっていう。心ない三日月くんに戻さんと、やっぱり。
でもそれやったら次の回の冒頭で、こう、あれですよ、ビスケットの死体に泣き崩れるオルガに、それはもうビスケットじゃないって言わ
な
きません
よ。まだその余裕ないと思いますよ。まだ戦いは続いてますから。まあね、さあ、カルタさんですけど。
そうですよ。
次、もう、殺されるんやろか。とどめ刺されて、うげーって。
うん、それこそペンチで頭ひねられ
るのか。ひねられて、ぐしゃっとなるのか、否か。
要は、ひねろうとした時に、パッと見て、あ、ビスケットっていうところで止まってますからね。
うん。
後、捕虜にするのか、ぐちゃっと行くのか、まあ、多分捕虜にするんやろうなと思うんです
けど。捕虜にするやろか。
だって、手下のも全員死んでるじゃないですか。
まあね。
頭の悪いパツキンたちは。
うん、うん、うんうん。
罠にはまってどんどん死んでいくっていう。うん、まあ、一日でそんなまた仕掛けたんだ。
ひょっとしたら、何表か、止めに入るのが、仮面の男ちゃう。私も降りるって言ってたやん、急に。あそこで、私も降りるって言うたんは、なんかそういうタイミングを見計らっていたのでは。
ああ、船持っていこらの、ついでに。
なんで和歌山弁
いや、俺も地球に降りてえな、とかって言って始めましたから。好き放題な、この兄ちゃんっていう。
まあ、好き放題ですよね。休暇中に何やってんねんっていう。多分、あそこで飛べるんかな、なんか、ここで仮を作るか。
ぐらいかな。まあ、でも、止めに入るとしたら人ですよね。あ、船が来たっていう。戦闘をやめたまえ、君たちって、もう終わっているっていう。かっこよく颯爽登場。
かっこよく颯爽登場かもしれないという予想。
で、多分仮面の男に、また、カルタさんが惚れるんですよ、きっと。私を助けてくださった王子様で、私には、マフィーですが、みたいな。同一人物
に惚れる。
気づかずに。
よくあるパターンやですよ、それって。
だからもう、子には何も期待してないですから、もう一服の清涼剤として笑いを提供してもらうしかないじゃないですか。
まあ、当てが外れましたね。ちょっと、彼女には失望したよ、私も。
ほんまですよ。
もうシーマ様ぐらいえげつないんかと思ったんやけど、ただのバカやったからな。
ただのね、もう脳天お花畑、ね。
お花畑やしな。
お姉ちゃん
って。サップ線もないんやからな、もう。
まあね、そもそも宇宙におった時点でね、わたわたして、どうしましょうって、うろたえるなって。お前が一番うろたえと
る。耐えてるんやない。そうなんですよね。
あんなキャラでした。で、それはもう、このままブレずに貫いていってもらわんと。
うん。
もしくは、鉄火団の仲間に、ぐらいやってもらわんと。踏み弾枠ですよ、踏み弾枠。
それはないわ。
なんなら、ちょっとは、まあ、お肌割り見直します。捕虜からの、馴染んでいくっていう。
捕虜からの
からの、たぶん、あとはちゃんと料理をするんですよ、きっと。まずは、じゃがいもの皮むき
から。それだったら、まるで、オツと一緒やんか。
そう。
何もしたことなかったわ、言うて、私って。
そうですよ。
皮も剥いたことなかったのに、そんなしよう。そんな、あんた。
我らセブンスターズの地球外野部隊なんちゃらかんちゃええからじゃがいもの皮剥きなさい。
はーい、ってやるかな。そうなぁ。
やったら神っていう。
ギャグやん。やったら神
でもあそこで、でもそういう展開でもなければ、使い道ないですからね、子。だってもう僕は死んじゃいましたし。
死んじゃいましたしね。
宇宙には戻れないですし。かといってギャラルホルンに行って、ガリガリ君の。
いや、マクギリス
はあれ。やられてもだ、ごめん。
あの子を救ったという、なんか、
まあ、なんか考えが。
そっちへ利用するんちゃうかな、なん
まあ、うん、ね、腐ってもね、セブンスターズの一番トップですから、
ね。一席ですからね。
名前だけは
覚えてる。で、マクギリスとこは一番最下位のとこでしょ、
うん、
言うても。
なんか見たいですね。
末席ですからね。だからそこに思うって、彼がのし上がっていく、その、ギャランホルンを変えるためには、なんかそれを彼女を利用するという。で、仮面を外して、あなただったのね、みたいな。で、それでも完全に彼女をもう、調教していく。調教するって。調教者になるんですよ。ビシッ芝居で。
ああ、もう。
ほらほら、もっとなきゃ、もっとなきゃ、ビシッイエーとか言うて。
わかったが、俺に協力するといえみたいな。
イエーとか言うて。もう私あなたのものよ、ヒエーとか言う。
いや、そこまでせんでも、もともとあの子のもんじゃないですか。幼い頃に一目惚れして
はりました、ね。一目惚れはしてるけど、なんかプライドだけ高いバカやんか。
ああ、私
プライドを崩していかんとあかんわけやん。うんうん。
そこをまずついてる。
そうそう、調教ですよ、まず。
調教して洗脳して。
なんて僕たち、この、汚れてるんだろう。
もう女性、もう女キャラ登場と見たら薄い本っていう。
薄い本っていう。うん、そう、きっと彼女は、マクギリスには利用されますよ。
あ、まあ、そりゃそうでしょうね。でも、だから、ガリガリ君と二人仲良くマクギリス、お前そんなやつと思わへんかったって言いながら死んでいくんです。
うん。
なんか死んでもらわんと困ります。
まあ、ガリガリ君は死んでもらわないと。
ガリガリ君ね、下手したらね、機械の体になったアイン君に、逆恨みで殺されるんちゃうかっていう勢いですけどね。
ねえ、どれなんだろうね。ま
あ、もうあれは
アイン君の方がね、気になってしょうがないね。
どうなるんやろうっていうね。
ほんまにね、
まして、ロボアインになるのか。
義手義足で、サンダーボルトみたいになったりなんかして。
で、背中が荒や
して。ゃーって、ここでダブってもたーとか言って。
いや、むしろこの伏線が、サンダーボルトの方に繋がっていく、みたいな。え、そこでっていう、時間軸とかちゃうんやけど。
むちゃくちゃや。
まあでも荒屋敷持ちになるんやったらね、何個搭載するかですよね。
うん、でも成功率は低いと思うけど、まあ医学が進んでるからうまいこといくかな。そう、荒屋敷持ちになったら、なったでまたちょっと、話しややこしい。
そもそも子供にしか搭載できへんっていう荒屋敷っていうあれですからね。
うん。
3でも結構いけるやん、みたいな。
もう3つもつけた三日月くんは成長がとことん遅れてますからね。
ね、あ、多分二十歳過ぎてますからね、あい、なんだかんだ言って。
言ってるしね。
そんな子に、怪しきあいつけたら、それこそなんかもう余計頭おかしいなるんちゃうのっていう。常時鼻血垂らしてますきっと。
やったら鼻血の多いガンダムだからね、今回は。鼻血だらけやからね。
ただ強くなるには鼻血を出さんと飽きませんからね、あれは。
そうなんですね。まあ、それでももうほとばしるように出してたんが、誰やったっけ？ヤシノ君じゃなしに、
ああ、もう
ちょっと。ええ格好しいの。うん。
ああ、なんか、今、あの子もどこにおるんかようわからんですよね、結局。なんか今、ナセさん、ナセさんと一緒に捉えられ
てる。ナセさんの方におるんでしょ？上におるでしょ？
保護されてるっていう。
うんうん。特艦野郎ね。特艦しか、もうあの子、特艦することしかできひんかや、子やから。
ああ、ユージン君です。
あ、ユージン君。そうですね、ユージン君。ユージン君は特艦の仕事は、ユージン君やから。
何も考えず突っ込みます。
突っ込むっていうのは彼の先輩特権。
切り込み隊長。ええように言うたら切り込み隊長。うん、まあ悪い言うたら鉄砲玉ですからね。
鉄砲玉やからね。
鉄砲玉ピューですからね。ああ、あともう一つですよ。残念なお知らせが。
残念なお知らせ。
オルフェンスの残念なお知らせ。
はい。
山木くん男でした。
いや、だから男は言うてるやん。
まだ女の子やっていう可能性を残してたんですけれど、海辺で、高木くんとかと3人並んでる時にタンクトップやったんです。骨格と肩のラインと、チラッと見える脇が明らかに高木くんと同じラインやったっていう。
うん、いや、そりゃそうやけど。これのんびり、こういうのんびりもいいじゃないっていう場面でしょ？
そうです、そうです。あそこでも、あそこ、こまくりしましたよ。
いや、こまくせんでもええがな。いや、あんなんで女の子やったらもう遠にバレてるって。
もう、いや、でもこう、オールフェンズサイトのキャラクター紹介でも なぜかなで型になってるのに、服脱いだら、なんでそんな、結構ガチッとしとるやん、みたいな。
いや、だから、気合わせするとか、こう来たらいろいろ変わる。体型変わる人おるやん。気膨れするとか、気圧するとか。
脱いだらすごいタイプやった
んですよ。脱いだらすごいとか。
山木くんは。
うん。
でもこれであれですよ。もう完全にもうこれ山木くん、女の子じゃなかったら山木くんホモですよ。
ああ、しのさんに対しては。
しのくんにほの字ですから。
いや、ほの字じゃなくて憧れてるっていうか。三日月くんに憧れてるあの子と一緒で、ただその表現の仕方が違うだけですから。
表現の仕方はちょっとこう顔を近づけてニコッと割れるとこ、うん、顔をポッと明らめる程度の表現の違い。
表現の違いです。う
ん、
あれですよ、言うても彼かってほんまは早くモビルスーツに乗ってあれしたいんやけど。
早く話を出したいんだ僕は。
花子も話を出したいんだ、ブワーッと出したい。
ブワーッと。
うん。
そこが一番の残念な点でした。
あなたにとってはね。私にとっては、うーんやけどね。
そらそやろで
終わる。そらそやろで終わるわ、大事。言うてるやんだから。
絶対女の子の方が良かったですって、でまだ言うてますけどね。
宇宙ネズミの戦闘員に女の子おらへんねんから、まかないしか。
まあ確かにね。
いいわけないやん、もう。だけにじいな、もう。
そんな失意のずんどこにあるの。
ずんどこにあるんす。
まあ、あと3話、4話ぐらいですか。4話ぐらい、4話か。4話で25までいきます。まあ、4話か5話ぐらいですよね。ますます着地点がわからないっていう。なんか、2期ほんまにやんのか、これっていう。
いや、なんか、だから噂ではこれ4クールでしょ
?4 クールですね。
でしょで、まあ、ちょっと間空いて4クールっていう噂やから。
やりかね。終わって秋からですよね、多分。
多分ね、多分ね。
多分この分野と秋からの2期は、
うん、
5年後とかそうなんですよ、きっと。
そんなになれへんわ。
地球でとりあえず、交渉して成功しましたっていう。でも、ヒゲジジイは失脚しました。何やってっていう終わるのが一番ですけど。
うん。多分ヒゲジジイは、なんかまた別人が出てくるのか、ちょっとややこしいよな。仮面のやつは、ただ、ギャランホルンを改革したいって全く別のところで動いてほしい。なんかその辺が絡んでくるんだろうかっていうところやね。
ジジイはもう完全にわしは学会に復讐してやるんだっていう、復活するんじゃっていう。
するんじゃ
もうなんか死に死ぬこと塊ですからね。うん、じゃあ、もうちょっとオルフェンス見てみますか、最後まで。
うん、まあ、しょうがないね。取りかけた船。胸やし。
まあ、とりあえず、アイン君復活するまでは見ときましょうか。
そうやね。で、次もう誰が死ぬんかね。
ああ。もう、ここで打ち止めちゃうかなと思いますけどね。一期としては。
第一期。ああ、一期ではもう、鉄火弾では死
者は出る。敵も多分死なへんのちゃいますかね。死ぬには、また伏線張らなきませんからね。
まあね、伏線は張らないからね。
うん。まあ、あとはもう。
大丈夫ですか大丈夫ですか
いや、もう、サイトの嫌なお姉と目が合った瞬間に席が止まらなくなるっていう。とことん相性悪いな、この女と。
あ、そう。
もう、メリートさん。
やっぱりあなたほんま嫌いよね、なんと。
うん、あんな女大嫌いっていう。まあまあ、じゃあ、オルフェンツはもうちょっと。
まあまあ、もうちょっと見ましょうよ。
見ましょうということで。
まあ、まあ、ここら辺でちょっと
はい。
もう気が済んだ？もう気が済んだ？オルフェンツ気が済んだ？
気が済みました。
じゃ気持ちを切り替えてね。
はいはい。
ちょっとお便りをいただいてますんでね。
ああ、ありがとうございます。皆さん、ガンプラジオの方に行ってまったんやとばっかり思ってましたが。
うん、
踏みとどまった方ですが。
両方になんとか繋ぎ止めとこうと。してるからな。
ああ、でも二股も OK ですね。
二股も OK やで。うちは二股大歓迎やからね。
そうですよ、もう、ゲスな人大歓迎。うん、ありがとう、センテンススプリング。
センテンススプリングやねんけど、その、ゲスい人みたいな人からまた、
歯切れが悪いって、ね。あの、どなたからなんでしょう。
あの、ノボさんでございます。その笑いなんや。
いえいえ、いつもありがとうございます。
家には寝に帰るだけのノボさんですよ。
相変わらず家には寝に帰るだけなのに。
だけなんですよ。
ありがとうございます。
いただきましたよ。
はいはい。
マスターエニグマさん、常連のジンさん、こんばんは。
こんばん
は。楽しい放送ありがとうございます。
どういたしまして。
スタンドバーエニグマ31杯目。本当ゲスなメールでした。メールを出したのは赤なめさんっていうのですか？てんてんてん。なんかデンジャラスな人ですね。人のこと言えるんかこの人。なあ。大体、
うん、
赤なめさんとそう今そう平気やのにな、この人。デンジャラス系では。まあそれはさておきって。そのメールやジンさんのお話にもあった女性の〇〇ですが。
はい。
私が中二の夏のある土曜日、中二やて、中二の夏やて、写真部の友達が理科部の人たちと校庭にテント張って夜通し天体観測をするから付き合わないかと誘われました。
ああ、青春じゃないですか。
青春やね。もちろんオッケーですよ。半分は天体観測という名目の夜遊びですからね。やりたいよね、中二やもんね。
そら股間にもテント張りますわと。
ありますわな。さて、飲み物や食料を持って夜の学校へ集合。
はい
な。業務員さんに頼んで鍵を開けてもらい、天体望遠鏡などの機材を運び出し、ついでにトイレにみんなで行ってみたのですが、てんてんてん。
あ、
誰かが、女子トイレ入っちゃおうよって言ったんですよ。
中学2年ですもんね。
校内は真っ明かりをつけるとなんかバレちゃいそうなので、懐中電灯の明かりを頼りに忍び足で女子トイレへ、てんてんてん。マスタージンさん、わかりますよね？わからんわ。この先、アホな中二連中が何をしたか。個室の隅にある金属の容器の蓋を開けて懐中電灯で照らしてみて、ギャーそれにしても集団心理って怖いですね。一人じゃそんなことできませんもん。お二人はどう思いますか？集団心理。
どうされた一人でもできます。
ではでは、千客万来、商売繁盛、私、祈ってます。ラララララ
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、なんですか、何をどう答えたらいいんでしょうかね。その、金属の中身について語れというのか。
いや、もうええ、それは。もうそれ散々聞いたから、君が。言わんといて。
もうよろしいですか？匂い系の話は。
匂い系はもう、スメルの話だよね。集団心理ってさ、なんかあったっていうことよ。若い頃、集団心理。なんかやったっていう。
若い頃からぼっちでした。若い頃から友達は少なかったです。
まあ、そう
集団っていうほど集団になったことがありません。
そうよね。
そうクラスで、はーい、二人一組になって、って言ったら大体アブレ組に入りました。
あ、そう。そうだって。そうだって、のぼさん。そうだって。うん。
いらん古傷がえぐられていく。
いや。私も一人でプラモデル作ってたタイプやからな。
まあ私はもう固まって、大体三人ぐらいで、グループ組んで、ぼっちはぼっちでそれなりに楽しく過ごしてましたんで。
まあそんな感じやね。
まあ集団心理言ってもね、その3人組が毎週土曜日の帰り道に駅の近くのエロビデオのコーナーで3時間ぐらい、制服のまま品定めをするとか、そんな感じですかね。借りれないんで
、
制服なので
、
せめて目に焼き付けようっていう。
あ、必死になって。
必死だって。その頃は、だいたい個人、まだその、チェーン、ツタヤとかのチェーン店じゃなくて。
ないもんね。
個人でだいたい駅前で。
やってるとこやもんね。うん。あったあった。うん。やって
るところで、こう。
そうやね。
ゆるい人たち、ゆるいおいちゃんのところを狙って、こう3人で、ああでもない、こうでもないと。
まあ私もね、一人っ子やったしね。 もともとあんまりね、そういう集団でつるむっていうことはあんまりなかったから。
そもそも学校に泊まりがけの学校なんかもう、放課後帰ったらもう立ち寄るところがないですからね。
中学の時はそれはなかったな。そんなことは許されなかったもんな。
うん。うん、そもそも中学の頃なんてね、私たちはもうそれこそ校内暴力荒れ狂ってた、まあ、ちょっと後の時期やったんで。
そうですね。僕らの頃もまあそういうのがあったから。あれって何年かおきにあるんだってね、学校の先生に聞いたところによると。
うん、なんか流行り廃りがある
みたい。流行り廃りがあるみたいでね。うん、
まあまあ、うちらは田舎やったんで、そんな夜の校舎、窓ガラスは割らんかったけど、卒業式の時に、うん、嫌な、生徒指導の先生をみんなで囲むっていうのはやってましたね。あとは嫌な先生の車におめこマーク書くとかね。
ああ、そういうのはよくやったよね。
うん。その程度の、こう、校内暴力でしたけど。
かわいいね。
かわいい、
かわいいね。うん。まあ、そんな程度でしたよね、ほんま。
だから集団心理と言われてもそもそも集団になったことがございません。
いや、だいたい分かって出してるよ。こいつら、こいつらだいたい、ぼっち連中が集まってラジオやってるのに。
そうコミショやぼっちやオタクや。
コミショやぼっちやオタクや言うてる。
ましてや、女子と一緒にするんで
っていう、ね。うん、ないからね。だいたいまあ、オタク系とのやつってぼっちやからね。
うん。
うん。
で、もしくはぼっち、同士二人三人でつるむっていう。
まあ結局その何喋ってるのってプラモデルの話だからね。
うん、そうですよ。私はもう放課後ずっと黒板に絵描いてましたけどね。筋肉マンとか。
ああ。
よし、何も未来で筋肉マン加工性コンテストっていう。バッファローマン。え、こんなんやったっけっていう。
ええね。
まあ。北斗の拳っていう。
その時代か。
そうです。北斗の拳、北斗の拳の傷に市長生ってあったとか、そんな話したんですから、ね。
そうか、僕、小回りくん書いてたな。あれ、高校か。高校生の時に小回りくんやったな。死刑とか言ってた。山上達彦、死刑。
あ、
地表島のキョンって言ってた。高校生までキョン言ってたからな。
キョン。
80年、キョン。アホな高校生なんせ、まあね、工業学校ってバカやから。どっちみちも上に進学するやつ一人もおらへんから、みんなバカや。
私も似たようなところでしたけどね、エロ本一番用持てるの柔道部とかそんなんで、そこで溜まったりしてましたからね。
うん、考えたら中学ってあんまり記憶いないよなぁと思う。何してた、
うん、中学は確かにね、うん、まあ初めてクリームレモンのポップチェイサーを見たのは中学2年っていうのを覚えてる程度ですからね。
クリームレモンか、
あのシリーズが出始めたのがちょうど中学の時で、アニオタとしてはやっぱり見とかなあかんよなっていう話になったんですけれど、私はその頃後輩やったんで、エロいシーンは見ないっていう、こう、変にポリシーを貫いて、
ものすごく。成人してたからな。クリームレモンってあれ、モザイク版と両方が出てたからな。
あれはモザイク版じゃなくて、モザイクが薄いやつですね。
うんうん。全くない。うん、
SF 超次元伝説、ラムにはモザイクが入ってなかったっていう。
うん、入ってなかったですね。
ポップチェイサーはね、主人公が、なんかこれ高校生ぐらいのあれなん
で。リムレモンって6巻まであったよね。
ああ、第1期はそれぐらいまでですね。
6巻まであったよね、確か。うん、ズボン6巻までみんな見たような気がするんだけど。なんか職種にぐるぐる回されて、あへあへ言うてる。
職種は第2期の方じゃない？
第2期やったっけ？うん。
だから、第1期の1本目がアミちゃんで、第2つ目がエスカレーションで、3がラルで、4がポップチェイサーのはずですわ。
そうやったっ
け？なんで覚えとんねん。
よう覚えとんねん、やっぱりね。
だそっから先はね。
酒飲む前のことよう覚えとんねん、あなた。
な
あ、酒飲み出してからな、もう、収録日まで忘れんのにな。
次やりましょうって言った翌日にいつやるんでしたっけって。
LINE で言うてくるもんな。今日じゃ出てこい。
ははーって。
だから言うたら、今言うたら出てこい言うけど、絶対。なかったよ。今日じゃって言うてまうのが、この鬼畜な。収録ビッチの私やからな。暇なんやな、出てこい。
ははーって流したけど、はは
なんか下手に LINE にも書き込んだら、出てこい言われるから書かれへんとか言うて。
LINE に反応するっていうことは君家におるな、みたいな。
おるなっていう。
まあまあ、そんな中学時代でしたからね。だから、あんまりね、友達はエロ本を買いに遠征してましたし、うん、私はエロビデオ、ポップチェイサー、
あのね、
アニメ系でしたし、みたいな。
割と、なんか、オタクで、 プラモに走ると女に遅かったね。
ああ、なんか発散されるんでしょうかね。
うん、そうやね。なんか逆に言うたらね、異性よりもプラモデルっておかしいね。
まあ私はアニメに
思春期に、ね、プラモっていうのもね、どうかと思うけど。
いやでも、ものづくりジャパンの一員としては、やはりそこを低制作機動かすっていうことは、ええことやないでしょうかね。
いや、つくづく、まあ、大きくなって、いろんな人の、その中学校時代の話を聞くと、なんか、俺、なんか違う遅れてたっていう、なんか、遅れてっていうか、何やったんかなとか考えたら、中学の時に、あんまりそういうのがなかったんやなって。
ああ、でもそれは年代によって環境違いますからね。もう、だから30アラサーの連中の中学校の頃はもう、少なくともネットはなくても、エロ本とかは比較的簡単に手に入る世代ですからね。
あ、そっか。うん、もう、そうやね。高校ぐらいの時、中学の頃なの？あの、ビニボンの自動販売機っていうのが出たのが、
ああ、だから私らそのビニボン自動販売機の全盛期のちょっと後ですわ。
かなあ、それが。
まだ、あの、国道沿いに、あの、自販機が残ってた時期ってい
う。うん、うん、うん、うん。
そこにピンクの表紙にマジックでスーパーシコシコって書かれてたの、ものすごく覚えてるんで。
うん。いわゆるビニボン世代っていうのが僕らかな。
そうです。だからそのビニボンから、その、書店でちょっとグラビアでお乳出してるのが出始めた。デラベッピンとかあの辺が出始めたのが私の世代です。
おー、デラベッピンね。
ビデオで言ったらアップルクラブかな、なんか、そういうやつ。オレンジ通信とかアップル通信とかその辺ですわ。あ、谷堂先生来てください。多分あなたの方が一番詳しいです。呼びかけてどうすんだよみたいな。
うまいね。谷堂先生。
あの、もちさん、谷堂先生のあの、イベント行くんやったら、いっぺんゲストに誘ってください。エロビデオじゃなくて、エロ本の話しましょうっていう。
エロ本な。
私、エロ本派でしたからね。
あ、そうか、エロ本っていうのがな、ほんま。
だからちょうど、あの、近所にそういうエロ本系が充実した本屋がありましたからね。
あ、そうか。結局雑誌って言ったらそっち系やね。
そうですね。
まあ、僕なんかモデルアートやとか、ホビージャパンとか。
そっちに浴場してはったんですか？
浴場してたんやろね、多分。このシャーマン戦車、シャーマン戦車のこのケツガとか、このタイガーのこのケツガとか言いながら。
ああ、外人さんは、あの、そういうので興奮するらしいですから、多分外人の血が流れてはりますね。
かな。
車とセックスするのが大事ですから、ね。
メッサーシミットの、このスピナーが、スピナーがとか言
いながら。メッサーが、
ね、メッサーがとか言いながら。
メッサー
ね。あほや。あほや。
どうもさん、こんなんでいかがでしょうか。
もう、ほんまになんか、雑誌やったらプラム雑誌やったからね。どうしてもできへんわ、ほんま。
私はもう雑誌はもう一時期あの出てたエロ漫画雑誌を全部買ってた時期ありましたからね。
そう。なんか、
まだ全部買えるぐらいの種類しか出てなかった時期でもありましたけど。
あ、そう、その頃やろうね。いや、もう、でもあの時って一冊何本ぐらいしたの？
結構。あ、雑誌350円ぐらいです。
ぐらいの時か。
で、またその出してるのは白夜書房とコミックハウスでそれぞれ何冊かずつ中都市系を出
して。雑誌ってその倍したからな。まあ月刊誌は高いからな、どうしても。中刊誌ってないからな。
まあまあまあ、
結構作ったな、小遣い。
カラーですしね。
小遣い、まあカラー写真やないと模型雑誌はね。もうそうやけど、結構作ったやなと思う
な。ああ、なんか逆に今そういう雑誌、だからもちろんそういう方向にも興味はありましたけど、ホビージャパン高いんで。
高い。
これ一冊でエロ漫画 3冊買えるっていう、エロ漫画雑誌3冊買えるからそうね
それって、まあ、なんとなくわからんでもないな。だって、なあ、俺マスターグレード5000円、これハイグレードやったら3つぐらい買えるよ。
今だにそんなこと、
この年になってもそんなこと言う。
あ、まあ、もう。
欲しいけど、なんか、一個に5000円とか言ってると、って。売り場で泣いてるジジイ。
みたいな。
マスターグレードの箱持って、ウェーって泣いてるジジイ。
ああ、もう買おうかどうしようか、音頭踊る以前の話。
話やね。もう踊る以前の話ね。
買おうかどうしようか、買おうかじゃなくて、
ウェー。なんかプラモデル1個で3000円が限界やねんけど、みたいな。
1プラも3000円と考えてもらえば目安になります。
なりますとか言う。
ああ、切ない。
切ないやろ。
なんか切ないかまま終わっちゃっていいんでしょうかね。とりあえず、のぼさんありがとうございました。
ありがとうございましたということで。切ない、切ない初心期、初心期やった。思春期です。
思春期。
思春期は切ない思春期でした。プラモに燃え、プラモに終わる。中二の春ってやつ。
ああ、でも青春はいつも甘酸っぱいもんですよねっていう、この、綺麗に締めるのはどうでしょう。
せやね、甘酸っぱいね。うん。
甘酸っぱいですよね。
せやね、もう死んな臭い中二。有機溶剤の匂いがする思春期でございまして、私の場合は。
なんかだいぶ、だいぶクラクラしてるじゃない。まあ、そんな思春期、あなたはどんな思春期を送ったか、あの、またお便りしていただければ、
うまいね、
国道沿いのエロ本雑誌の話をしますんで。
なんでこう話しなわん二人がラジオやってるんやろね。
それもまた面白いじゃないでしょうか。適当にまとめます。
うん、ありがとうございます。まあそんなところで、今宵はこれで満足していただけましたか。
満足しました。
ありがとうございます。それでは、スタンドバイエニグマ看板としたいと思います。
はい、
お疲れ様でございました。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com ラジオ酒場@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。